先週と今週はパウロさんがギリシャのコリントという町にあった教会に書いた手紙についてお話をしています。コリントの教会にはさまざまな問題がありました。先週お話したように、教会の信徒たちは私はパウロにつくとか私はアポロにつくとか言い合って争っていました。それから礼拝の中で威厳という特別な言葉を語ることのできる人ばかりが重んじられていました。威厳というのは聖霊なる神様に導かれて普通の人間の言葉とは違う言葉を語ることです。私たちの教会ではほとんどありませんが、世界のいろいろな場所の教会では今でも威厳を語ることがよく行われています。今日の聖書の12節でパウロさんは、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様であると言っています。人間の体と同じように、キリストの体である教会も、体としては一つでありながら、さまざまな部分を持っているということです。つまり、さまざまな賜物を持った人によって成り立っているということです。そして、それに続く13節でパウロさんは、つまり、一つの霊によって、私たちは、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるために洗礼を受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです、と言っています。イエス様を信じて洗礼を受けた人は、どこの国の人であっても、どんな身分の人であっても、一つのキリストの体の部分になっています。そして、神様が送ってくださる同じ聖霊様によって養われて生きているのです。同じ聖霊様によって養われていますが、聖霊様の与えてくださる賜物は様々です。そして、人は様々な賜物によって様々な違った働きをします。それは人間の体とよく似ています。パウロさんは14節で、体は一つの部分ではなく、多くの部分からなっていますと述べています。そして続く15節と16節では、足が、私は手ではないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないといったところで、体の一部でなくなるでしょうか、と問いかけています。もちろんそんなことはないですね。足が手と違うのは当たり前です。足には歩くという働きがあり、手には物をつかむという働きがあります。耳には聞くという働きがあり、目には見るという働きがあります。どれも体の一部分としてなくてはならない働きをしているのです。パウロさんは17節と18節では、もっと面白いことを言っていますね。もし体全体が目だったらどこで聞きますか？もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか？そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。と書いています。もし体全体が目だったら、その体は見ることしかできません。もし全体が耳だったら、その体は聞くことしかできません。 そもそも全体が目であったり、全体が耳であったりするようなものは、体とは言えないでしょう。体というものは、違った働きをする様々な部分があってこそ成り立っているのです。そして、人間の体と同じように、キリストの体である教会は、違った働きをする部分によって成り立っているのです。私たちの敷北教会のことを考えてみましょう。聖書のお話をする牧師がいます。牧師と一緒に教会の大切なことを決める長老の人たちがいます。オルガンを弾いて賛美歌の伴奏をする人がいます。礼拝に来ていない人に教会のお知らせを送る人がいます。教会堂のお掃除をする人たちがいます。教会に献金をして教会を支えている人たちがいます。そして他のことをしなくても礼拝をすることそのものがとても大切な働きなのです。このような様々な働きをする人たちを神様が呼び集めてくださって、この敷北教会はキリストの体となって、人々にイエス様のことを明かししているのです。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、神様は御心に従って、さまざまな人を呼び集めて、キリストの体である教会を作っておられます。そして、私たち敷北教会も、いろいろな働きをする人たちによって成り立っています。それだけでなく、日本キリスト教会という、私たちの所属する教会も、さまざまな賜物を持ったさまざまな教会によって成り立っています。全世界の教会のことを考えれば、全世界の教会がさまざまな国のさまざまな教会によって成り立っているということも思います。神様、キリストの体である教会がそれぞれの部分の働きによってイエス様を人々に明かししていく務めを果たしていくことができるようにどうぞ力を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。